モーセにとって40年の荒野は荒野でした。理解できない、そして苦しい年だったことを覚えなさい。しかしその苦しみを通して彼は砕かれへり下ることを学び、荒野プロになりました。そして彼の人生は80歳から本番を迎えたことをあなた方は知っています。あなたの人生にも荒野がありました。どうしてこんなところを通らなければならないとあなたは苦しみ痛みました。私は知っている。私はその時あなたを見捨てたのでもなく見放したのでもない。私はその時あなたを愛していた。私はその時あなたを守っていた。私はあなた時その他あなたのそばにいたと知られます。そして今私はあなたを名をもって呼び出し、これからあなたの人生における使命の中に入れていこう。今までは備えの時、これから具体的に収穫の時、借り入れの時、そしてあなたの人生における本番が始まる年は恐れます。教会と共に歩みなさい。教会と共に進みなさい。私はあなたを通して多くの人々に私の愛と慰めを届け、私はあなたの存在を祝福として多くの人に用いていこうと主は恐れます。私がそれをなす。私についてきなさい。あなたはその祝福を見ていくであろう。今まで通ったことが何一つ無駄でなかったことをはっきりとあなたは知り、私を褒めたたえるようになると主は恐れます。
この私はあなたの隠れたところにおける真実、隠れたところでの祈りを知っていると主は言われます。この何一つ忘れられてはいません。このそれへ忠実であり続けなさい。この今なしていることを忠実になし続けなさい。私はこのワインの下絵にあなたの割り当ての地へ導くと教えられます。
あなたの口を大きく開けよう。私はそれを満たそう。この言葉を今日あなたに与えます。もっと大きく開けなさい。私はあなたに豊かに満たしていこう。もっと大胆に、もっと大胆に求めなさい。あなた自身のことだけではなく、あなたの愛する者のために、敵対している者のためにも祈りなさい。私は恵みを持って応えていこう。ふさわしくなくとも私は応えていきます。もっと大胆に、もっと大胆に求めていきなさい。救い、癒し、奇跡、献身、私の祝福をあふれるほどに注いでいこう。なぜ求めないのか、もっと求めなさい。なぜ期待しないのか、不信仰を捨ててもっと大胆に求めなさい。私はその時応えていこうと主は仰せられます。主イエスが希望。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救がれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は生きてゆく。主の道が備えてあるから、必ず勝利が、 必ず勝利が与えられるから、 God is working for my good, for my good, for my good, God is working for my good, yes he is, God is working for my good, for my good, for my good, God is working for my good.Yes, indeed. Hallelujah. 愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。通われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛しているお一人お一人をありがとうございます。長崎イサム教会の親睦者のイエス・キリストご自身が長崎イサム教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様がご自由に御言葉を通して語り、私たちに励ましと慰めを与え、希望を与え、私の信仰を育み立て上げてください。語る者の心も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と式と礼を盾を持って、聖霊がどうぞご自由に語ってくださり、触れてくださり、一人一人に働いてください。私たちはあなたに期待します。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。それでは聖書に入っていきたいと思います。22章のまず14節、招待される者は多いが選ばれる者は少ないのです。さっきも言いましたけれども、これはたくさん招いてくださるけど、招かれても選ばれる人は少ない、試験が何かあって合格した人だけが選ばれるっていうふうなイメージを持つ人が時々いるんですが、それはさっきも言ったように 100% 間違いです。そうじゃなくて、招かれるんですけれども、その招きに応えて応答する人が少ない、だから選ばれる人が少ないんですね。招かれたことに応答して、こちらが神様を、神様を招くんですよ。招かれた神様を選んで応答すれば、応答したらみんな選んでいただけるんですね。神様の方がこうテストして、こいつはダメこいつはいいって、そこじゃなくて、応答した人はこの選んで、神様を選んだ人はみんな選んでくださるんですね。つまり神様を選ぶ人、応答する人は少ないですよってことなんですよね。でちょっとね、この前を見てほしいんですけど、これは実はユダヤ人のところにイエス様が来てくださったのに、ユダヤ人がイエス様を拒否した、選びの民が。そして異邦人を呼んだ。でも異邦人を呼んでも十字架を信じてないと救われませんよっていうことが書いたわけですね。なんか根本の意味はね。でもそこから適応してね、ちょっと考えたいんですね。2節からいきますね。天の御国は王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は、王様は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを使わせたが、彼らは来たがらなかった。招いたの来なかったんですね。でそれでもう一度次のように言いつけて、別のしもべたちを使わせた。お客に招いておいた人たちに恋なさい。さあ食事の用意もできました。お牛も太った家畜もほふって、何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけくださいってこう言われたんですね。呼びに行った。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王の下人たちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまったと。ひどいですね。これ暗黙に大事なこと言ってるんですけどね。イエス様を殺してしまった。王は怒って兵を出して、その人を殺しても滅ぼし、彼らの町を明け払った。そしてこの後ね、誰でもから連れてこいっていうのが異邦人の呼ぶんですけど、これもうちょっと言えばね、神様が招いてくださっても、なぜ答えなかったら、畑に行った、商売に行ったってことで、畑に行ったとか仕事で、商売も仕事ですね、仕事があるからってことだったんですね。仕事をすることは悪いことじゃない、とってもいいことなんです。でも神様の招きよりも、神様のことよりも、商売の方が、この世のことの方が大切だったんですね。これね、私たちもよく失敗するんです。なぜ神を選べないかっていうと、この世の方が、このもっと暗いお金儲けの方が、あるいは人との関係の方が、目の前のことの方が大事だから、神様のことを後にしてしまうということですね。これルカの福音書のもうちょっと詳しく書いてある。ルカの福音書の14章を言いますとね、16節からありますね。するとイエスはこう言われた。今のことの、ちょっと違う話だとは思うんですけど、似た話です。あの人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。 宴会の族になったので、しもべをやり招いておいた人々に、さあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言いました。当時はですね、宴会の日にちだけ決まってるんです。で、準備があって、準備が整ったら呼びに行って、あ、もう大丈夫ですか、来てくださいって言ってくるって、そういうふうな時代だったんですね。だから宴会の日決まってて、みんな準備してるはずだから、あ、もう時間間に合う、あの、準備できました、来てくださいって言った、来ると思ったらみんな断っていった。なんて断ったか、ところがみんな同じようにみんな断ったんですね。断り始めた最初の人はこう言った。畑を買ったのでどうしても見に出かけなければなりません、すいませんがお答えさせていただきます。もう一人はこう言った。極武器の牛を買ったのでそれを楽しむところです、すいませんがお答えさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。つまり仕事であったり、自分の生活であったり、自分のことであったり、まあ、今で言えば趣味であったり、とにかくだ自分のもっと神様のことよりもっと大事なことがあるんですってことなんです、暗黙に。皆さんも今考えたらバカなと思うでしょうけども、生活の中でともすれば私たちは神様のことよりも自分の生活や何かの方を大事にするときに、神様を招きよう、神様の招きを断る、応答しないことがあるんですね。今日は皆さん礼拝を日曜日選んでおられたんですね。拍手思いませんか、睡眠不足だな、日曜日の朝は休むのが一番、安息の日の前と書いてある、ね、あるいはですね、稼がないと生きていけないんだって、日曜日仕事すると給料が平日でも高い、大切な人が何か頼まれたって断るわけにはいかないんだって、いろんな理由があると思います。立法じゃないから休んじゃいけないとは言いません。神様に聞いてください。今は他の日曜日に一日礼拝があります、月曜日も礼拝がありますからね、立法ではありません。ただ神様が呼んでるのに、明らかに今回は神様が来いって言ってるなって言われてるのだってはっきり分かるのに、どうしてもいや、まあでも神様は月曜日もあるからいいじゃないですかって言ってしまう場合がある。この場合神様よりもそっちが大事なんです。わかりますよね。26世紀の、ね、もう少ししたら正解がありますけど、記念の正解がありますが、彼らは実はね、何度も何度も選ぶチャンスがあったんです。一番最初はね、あの京都と大阪の教会で捕まるんですね、名前呼ばれてね。でその中に料理人マッチャスというのがいたんです。で順番に名前呼んでいくんですね。で名前呼んだら応答してくれて、そして捕まえられていくんですけども、待ち合わせてね、料理人待ち合わせと呼ばれたんですね。で2つ説があって、実は料理人だから買い足しに行ってていなかったから応答できなかったんだという説と、いたけど、まあ、応答しなかったんだという説があります。分かりません、分かりません。だけど間違いないことは応答しなかったんですよ。そしたらですね、役人やっぱりこう、ね、揃えなきゃいけないから、待ち合わせ待ち合わせって一声呼んでたら、まあ、クリスチャンネームのが、例えばユダヤってあんま多くないけど、ペトロとかヨハネっていっぱいいるじゃないですか、ね、だからあのヨハネ君はね、名前がヨハネ君っていのはいっぱいいますね。1号、2号、3号とかね、いっぱいいますね。ね、そうですね。それと同じように、あのマッチャスっていうのも他にいたんですね、クリスチャンネームがね。で、その人は、私も待ち合わせって、ね、あの両人ではありますけど、私も待ち合わせです、私を捕まえてくださいって、彼は自分から待ち合わせだから捕まえてくれと応答したんです。で、役人の方は、どうしても頭が揃えなきゃいけない、もう分かった、じゃあもう前でいいから来いって言ったんですね。いまだに彼がどこの道の待ち合わせかよく分かってないんです。推測はできますけど、本当のところ分かってないんです。天で会えます。天に名前は記されています。神はご存知ですね。面白いですね。彼が選んだから選ばれたんですね。でね、あの神様を選んだら絶対神を選んでくださるし、祝福してくださるんです。サタンっているんですよ、さっき。でね、いやそっち行くとね、大変だよ、こっちの水は甘いぞって言って世の中に引っ張るんですね。目に見える世界に引っ張るんですね。このように引っ張るんですね。そして神様のものを選ばないように導くんですよ。で神様を選ばないから、神様はあなたを選んで祝福したいけど選べないんですよ。神は暴力団じゃありません。無理やり世のものをパンパンと取ってヒュッと引っ張りはしません。時々愛のゆえにこうちょっと手を入れることはありますが、それでも選ぶのはあなた自身です。これは基本的には、ね、そこなんです。これが一つね。でところがその後にね、こう書いてあるんですね。のそれであのどうしたかって言ったら、王様はね、8節、王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかったと。 まあ、ユダヤ人は断ったということですね。だから大通りに出て行って出会ったものは皆に呼んでもらいたい、誰でもいいから呼んでこいと。それでしもべたちは通りに出て行って、まず良い人でも悪い人でも出会ったものを皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになりました。ところで王様が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ない者が一人いたと。でちゃんと礼服が用意されたんですよね、婚礼だからね。でそれをちゃんと自分で用意したのであったんだから、婚礼に着替えて出る、それが基本だったんだ。なのにある人は婚礼を着替えなかった。でそこで王は言った、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。ないんじゃなくてあるんですよ、全部の分がちゃんとあるから着替えればいいだけなんです。それをしなかった。でしかし彼は黙ってたんですね。でそこで王はしもべたちに、あれの手足を縛ってその暗闇を掘り出せ、それないと吐き死ぬぞと言ったと。来たけど着替えなかった。これ十字架です。十字架を信じなければ救われない。全ての人に救いが招かれて、もう十字架終わってるんです。誰でも救われるんです。誰でも救われる。どんな幼い子でも、どんな年老いた人でも、肌の色は関係ありません、言葉は関係ありません、今まで何をしてきたかも関係ありません。今世界で最も罪深い悪いやつでも、イエス様を信じて悔い改めたら救われます。その瞬間に、いつも言うように十字架にかかっていた二人の強盗のうち一人は救われました。あれは極悪犯罪人です。十字架刑ってのは政治犯か極悪犯罪人だから、あの場合は極悪犯罪人ですか。殺されて当然の人だったんです。ところが十字架の上で、最初は十字架にかかってまで侮ったんですよ、イエス様のこと。お前神だったら俺を救えよとか言ってね、十字架にかかってまで。それなのに十字架のイエス様を見て、最後に分かって、私を思い出してくださいって言った瞬間救われたんですね。今日はもう話しませんが、私あの人大好きなの神様の愛が本当に分かる。だってあの人何も返せないんだもん。もう殺されるばかりで賛美する力もない、献金なんてできっこない、神のために生きることもできない、死ぬだけ。救われたんですよ。今日私はあなたは私ともにパラダイスに行って。十字架ってすごいんですよ、すごいの皆さん、ね、だから救われちゃったんですよ。だからイエス様の十字架を悔い改めて信じるだけなんです、それだけなんです。でもそれをしなかった。だから全ての人を招かれてるけど、悔い改めて救われば、それだけで救われるのに、それをしないと救われないんですよね。で信じるだけで救われます。でもこの事情でキリストの祝福を受けて、キリストの花嫁としての本当にその実質を見ていくかどうかの鍵はもう一つあるんです。洗礼なんです。ある方は信じてるけど洗礼を受けない、信じてないのに洗礼を受けても意味がありませんから、やめましょう。でも信じてるなら洗礼を受けてください。花嫁になる、キリストの花嫁になる。今はね、結婚正式にしないで一緒に住むってことを普通の時代になってしまって、ちょっと悲しいですけどね。でも私は父親ですから、自分の子供たちが、特に娘が結婚しない人とずっと一緒にいて、いつまで結婚したかったら、私は相手の男性を信じません。私は必ず抗議に行きます。生涯を責任持って追う気持ちがあるのかどうか聞きに行きます。そしてきちんと娘にも言って、結婚、まあ、します。そのことしませんよ、娘は。でも迫ります。父なる神様も本当に信じているなら、キリストの花嫁、男性も花嫁、花嫁になりなさいって言って洗礼を命じてるんです。これはお願いじゃない、命じてるんですね。洗礼を受けないってことは、信じてるんだけど、ちょっとごめん、先祖のことがあるから、キリストの花嫁になるより先祖が大事なんです。二心って言うんです、それを。いや、洗礼を受けるとちょっとね、私もちょっとそこまではいいんですって、本気じゃないんです。私今までここまで洗礼のこと言いませんが、今日はちょっと導かれてるので言いますね。繰り返しますよ。信じてないのに洗礼を受けても意味がありません。でも信じてるなら洗礼を受けてください。バブテスマを主が命じられました。大宣教命の時も全世界に行ってバブテスマを授けてはっきり言ってるんですよ。いいですか。信じるだけで救われるんですよ。洗礼を受けてなくても天国に行けます。安心してください。だけどこの地上でキリストの花嫁としての実質を見受けていくかどうかは大きく関わるんです。これに洗礼を受けただけで癒された人いくらでもいるから、わかりますかね。とっても大事なんですね。これも選びなんですよ。これも選びなんですよ。で皆さんね、神様が皆さんに語ってくるんですよね。でね、その心も着替える、つまり神様に言われる通りにするかどうか、そこに応答するかどうかはあなたの選びなんです。でも選んだら神様は選んでくださって、その祝福をあふれるほど与えられるんですよね。だからね、神様の招きってどの人にもあるんです。人生ってね、どう生きるかはね、あなたの自由なんですが、神様が一番あなたを愛していて、あなた以上にあなたのことを知っていて、どれが一番いいか知って、どうすればいいか知ってるんですよ。だからこの人のコーリングに応答して生きると、献身って人生を捧げるんですけど、献身したら牧師になるってことじゃない、間違いなくですね。献身した魚屋さん、 献身した八百屋さん、献金したサラリーマン、献身した社長、献身したお医者さん、ね、献身した政治家、いくらでもいるはずなんです。神様に人生を捧げて、神様のおっしゃる人生を生きたとき、人は輝くんですね。で、招きに応答するかどうかなんですよ。選びなんですよ。で、選んだら神が選んでくださって、責任を持って導いてくださいます。必ず導いてくださいます。これね、モーセのことみたいんですけど、ね、さっき読んでましたけど、ヘブル書のね、11章に面白いこと書いてあるんですね。いつもそう、ステージブログに出てきますけど、ヘブル書にこういう解釈してる、モーセのことをね、ヘブル書の11章のところね、24節からなんですけど、一応23節読みますね。信仰によってモーセは生まれてから両親によって三階山で隠されてます。隠されてたんですね、可愛かったからね。彼らはその子の美しいのを見たから、あんまり可愛かったからね。でも3階立ってナイル川に流しました。彼らは王の命令を恐れずに隠したけど、3階立って流したら、王の娘、パロの娘がやってきて見つけて、そしてお姉さん賢くてすぐに飛んでいってね、チラタネだったかな、ね、お父親をあげるお母さんを見つけていきましょうって本物のお母さんを連れてくるんですね。賢いですよね。それでエジプトの王様からお金をもらって育んであるってなったら王室に預けて、王の子としてさ、王子ですよ、エジプトの王子、当時エジプト世界で一番強いんですよ。そのエジプト王の王室の子供として育てられるんですよ。40歳まで超超超エリート、なんか手を学ぶんですよ、ね、すごい。しかも彼は能力があったんです、体力もあったんです、美男子だったんです。私のようとは言えないですよね。まあいいや、ね、ところがですね、ところがですね、これから24節、信仰によってモーセは成人したとき、大人になったとき、まあ、我々成人は20歳と考えると、まあ、モーセは40歳でした。40歳になったときにパロの娘と子と呼ばれることを拒み、王子としてやがて王になるという間違いなく一番できてたんです。それを拒み、権威も立場も自由に全てのことをできる、それを全部捨てて儚い罪の楽しみを受けるよ。これ儚い罪の楽しみって書いてある、それを、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共にユダヤ人と共に、自分ユダヤ人民族だから苦しむことを選び取りましたって書いてある。彼は分かってたんです。ユダヤ人の側について、ユダヤ人とエジプト人が喧嘩したからユダヤ人を助けてエジプト人を殺しちゃうわけですねって隠す。次の日ユダヤ人同士が喧嘩してるから、何やってんだお前たちって言って、自分はねユダヤ人を助けなきゃいけない指導者だと思ってたから言ったら、間違いじゃないんですよ、神様はその飯だから、で飯に目覚めて立ったん。そしたら同胞のユダヤ人がお前何言ってんだってね、昨日エジプト人殺してみて俺殺すかって言ってですね、訴えるわけですよ。それがエジプト人に超えたら彼は殺されるから慌てて逃げるんですよね。神の飯に応答したばっかりに、彼は祝福ではなくて同胞のユダヤ人を助けようと思って選んだのに、その同胞のユダヤ人から訴えられて逃げて隠れて、ああ、アラノってねアラノって言いたくなるようなアラノにですね40年間いるんです。我々は80歳以降のことを知ってるから平安のうちに聖書を読みますが、考えてみてください。40年間王室で帝王学を学び、最高の、まあ、贅沢って言葉あるけどしてたのに、飯に目覚めて応答したばっかりに40年間アラノをやられる、しかも同胞からその応答した人たちから言われて40年からなので、しかも羊の世話なんて人間じゃないんですよ、羊の世話で。彼がユダヤ人だったら問題なかった。でもエジプト行って学んだでしょ、40年間エジプトで。エジプト人にとって羊飼いは最も下賤な仕事なんです。わかります？王室からアラノの羊飼いとして40年間なんですね。つまり神を選んで応答したら苦しみを40年間通されるんですよね。ところが80歳になった時に彼はね、なんかここ書いてますね、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。でこの後はステージのことを書いてありますけど、その後彼は神に召されて実際イスラエルの民を80歳から100日まで導くわけですね。これが彼の召しだったんですよ。ということは神様の選ぶと選ばれるんですけども、すぐに選ばれて救いがボーンってすぐ来る場合もあるけど、神様を選んで選ばれたらその結果、先週についてまた言ってすみませんね、苦しみを通ることがあるんです。ただ皆さん、これから苦しみますよ、40年あらの始めますという説教ではありません。おそらく39年目かもう40年目が終わろうとしています。39年と11ヶ月と、30日目ぐらいじゃないですか どうしてか、教会がそうだから。明らかに教会は40年の荒野を得て洗領の時に入ろうとしています。明らかに神様そこに導こうとしていますね。でこれね、なんかね、神様を選んだばっかりにある40年苦しみ通る。ところがその結果彼は男だけで60万、女子供もいたら数百万の民を40年間荒野を導くんですね。備えができたんですよ。神様はあなたを本当に祝福したいんです。神様の人生っていうのは、神様の祝福を受ける人生っていうのは最高の人生なの、これ間違いなく。でも人は2番目3番目ならまだいいけど、実は5番目10番目でも満足する、もうこれで十分なんて言うんですよ。でも神様に応答すると本当に用意されている一番の祝福に行こうとするから、そのためには整えを受けなきゃいけないんですよ。清めを受けなきゃいけないんですよ。だから苦しみを通るんですよ。先週か先々週の思わずで、聖書ってこんなに見ましたよね。肉体に苦しみを受けた人は罪とのかかりを断ちましたって。肉体の苦しみは逃げれないんですよ。ある期間通されたりするんですよ。なんでと思うけど、その時はそれを通して罪とのかかりを断って神の働きに立っていけるんですよね。これが起こるんですね。モーセは神に応答して選んだんです。神から選ばれたんです。でもその結果40年荒野を通るんですが、そこから彼は神の使命が全うされていくんですね。120歳の時に彼は壮健だったと書いてある。もう一つすごいのはね、彼は最も謙遜な人だったと書いてある。誰よりも謙遜な人になったんですよ、そこを通ったから。すごいですよね、これね。神を選ぶとそういう神様に従ってですね。で最後にですね、26世紀の中でやっぱり選ぶんだって言ったらすぐ出てくるのが最年少のルドビオ茨城ですね。何度も話しましたが、彼は門江時12歳、満年齢11歳なんですけど、当時は門江時12歳って書いてありますが、満年齢は11歳、子供3人いて、満年齢でいくと12、13、15、門江時でいくと12、13、15、今でいうと11、12、14歳なんですけど、子供3人いて、でルドビゴは救われてまだ半年ぐらいだったそうです。本当に拝み出されたんでしょうね。で、捕まって、教徒さんが捕まってずっとやってきて、そして24人で捕まったけど、途中で付き人だったペトロス・ケシローとフランスコ・キチっていうね、世話する係が、加えられて26になりました。もう詳しいことはもう今日省きます。26になりました。そしてさ、博多に来、そして唐津に着いて山本村に来ました。で最後の順番にね、渡されていくんですね、役人たちにね、その地域を担当している。で最後が唐津、もう長崎はクリスチャンだからね、唐津佐賀なんです。その佐賀唐津藩の、寺澤半三郎、お兄さんが本当は領主なんです。寺田広高って朝鮮出兵行ってた。それで弟の寺田半三郎が引き受けた。彼が西坂まで連れてきて殺すんですね。だからね、実はね、お兄さんの寺田広高ってね、パウロ・ミキから洗礼を受けてるんです。で弟の寺田半三郎もパウロ・ミキの聖書クラスに入ってて、洗礼受ける一歩手前で受けなかったんです。実は彼は彼らの信じてるキリストは正しいって知ってるんです。でも彼は神よりも人を選んで、秀吉が怖いから受けてないし、自分の立場を守りたいから受けない。それを殺さなきゃいけないって因果ですね。で来た。だから実は彼は、ね、心苦しい。そしたらちょうどそこに11歳の可愛いルドビゴがいるわけですよ。なんとかして助けたい、自分を責める気持ちもあるからね。で24人でしょ、本当は26人になってるから1人ぐらいは助けられる。あ、これなら助けられると思って、彼はね、ルドビゴ言うわけですね。俺の養子になれってね、故障になれって、俺の故障になれ、養子になって故障になったら、ね、何も死ぬことないじゃないかってこう一生懸命言うんだよ。だからルドビゴはリーダーのペトロ・バウチスタ神父とこ行っていくわけですね。こんな風に言われましたけどどうしましょうかってね、ちゃんとリーダーに相談するんですね。だからペトロ・バウチスタはね、何も死にすることはないよって、あなたはまだまだね、生きていけばいいって、ね、故障してもらいなさい、ただ一つキリストを信じる信仰だけを捨てちゃダメだよって。でルドビゴは、ね、当たり前じゃないですか、捨てるわけありませんよって言ってね、それで行くわけですね。それで寺田ハタンブロにね、ありがとうございます、じゃあ故障にしていただきます、養子になります、だ一つお願いがあるんです。何だって、いや私はキリストを信じてるんですけど、このキリストを信じる信仰だけは、これだけは帰れません、していませんので、よろしくお願いしますって言いかけたら、ちょっと待った、それだけがダメなの、もうそれ以外何でも聞いてある、もう何でも聞いてあるけど、それだけはダメ、キリストだけ捨てろ、それさえ捨てたらあとは言うこと何でも聞いてやるって言ったら、ルビはね、ニコッと笑ってね、それならもういいですって、構いません、私はみんなと一緒に殉教しますから、構いません。だ寺田半太郎は助けたいでしょ、もう必死、何言ってんだお前って、俺の養子になればな、50年、50年、まあ、まだ若いんだから50年生きれる、 美味しいものいくらでも食べさせてやるぞ。まあ、今言えば服ですね。着物だってね、まあ、立派な服いくらでも着せてやる。で、刀刺して武士になれるぞって。一生懸命わけですね。まあ、服が、女性の方は服が言うわけですからね。私は食べ物が言うわけですよね。美味しいチョコレートが食べれるとか言ってね。大丈夫なわけですよね。もう一つは男性はね、権威とか立場っていうのはね、誘惑の場合がありますね。一生懸命誘うんですよ。でこれはでも善意からです、まあ、人間的な愛からです。助けたい本当に。で一生懸命なんだって。あのルビーはね、じーっとこのお武家さんを見てね、ニコッと笑って言ったんですよ。お武家様って、キリストを捨てて50年この地上で生きたって一体何になるんでしょうって。私は天国に行ってキリストの故障として永遠に行きたいと思いますってニコッと笑うんです。そして言うんですよね、お武家様って、あなたの方こそ私と一緒にキリストを信じて天国に参りましょうって言うんですよ。で彼は知ってるでしょ、福音を。寺田半三郎はね、目をそらすんです。分かった、もういいって。分かりますか、11歳の少年が自分を殺す権威を持ってる人にしっかり目を見て微笑んで語りかけて、寺田半三郎は目をそらすんですよね。なぜ彼が神を選べたか知ってます？永遠を見てたんです。さっき誘惑の話をしましたね。目の仕事のこととかいろんなこととかね、全部地上のことなんです。地上のことはどうでもいいなんて言いません。私は地上に生きてるんです。生かされてるんです。とっても大切です。が騙されないでください。地上は限りがあります。私たちは限りある人間ではありません。地上では限りありますが、私たちは永遠に生かされるものです。永遠の存在です。騙されないでください。地上なんて瞬きの間だけ、100年生きた金さん銀さんだって瞬きの間だけ、永遠から比べたらこの地上なんてほんのわずかです。瞬きの間だけです。もちろん若くして亡くなったら悲しいし辛いです。長く生きた方が嬉しいです。そりゃそうですよ。だけど本当に神様に向けて永遠に目を向けたら、この地上なんて瞬きの間だけなんですよ。だからどうでも言っていません。だからこそ、そのこの地上をどこを見て生きるかなんです。クリスチャンが本当に永遠を見て、神を見て永遠を見て生きていると、この地上を私たちは価値あることのために生きるんです。ペテロはね、この地上でどう生きたかがね、天を決めるんです。報いってあるんですよ。本当によく言うじゃないですか、いやあのね、やっぱり地上は好きに生きたい。クリスチャンホームでよくね、つまずいた人がね、でもやっぱりこの総会に神様を信じてからね、やっぱ地上好きだけ生かしてほしい。で死ぬ直前に神様すいませんって疲れる、これが一番本当に言うんですよ。結構やっぱ最後の途端にね、神様ごめんなさいってパッと疲れて餌を死にて、それで天に帰るって、これが一番、これに勝る生き方はないって、結構いい人いるんですよね。地上見てたらね、賢いと思います。私地上だけ見てたら、でも知らないんですね、永遠の存在だってこと。永遠に生きるんですよ、新しい体をもらって。その時に地上でどう生きたか問われるんですよね。永遠に何にもありません。天に行けるからね、もうそれで十分って思うんですけど、確かにその最高です、天に行けば。でも何もありません。私たちがね、例えばこの前ルドビは殉教したわけですよね。でもね、冠ですよ。地上で冠をもらうなんて大したことない。永遠で天で冠をもらうんですよ。すごいことだと思いませんか。いや、もっと感動してほしいんだけどな。ふーんって顔してるけど、いやね、あ、そうか、すいませんね、私の今までの教えが弱いんだな、ね、神様助けてください、永遠に目を開いてください、本当に天がどんなに素晴らしいか分からせてください、天で冠をもらえるってことがどれほどのことかを霊に開いてください。天国って本当にあるんですよ、本当にあるんですよ。私はそこで生きるんですよ、永遠に神と共に。殉教師たちは冠をもらったわけですね。本当に支配して召された人たちは、ね、若くして亡くなった方は何も言いますか、帰る私はね、天国ではね、キリストのそばだと本気で思ってるんです、ね、その永遠に目を向け始めたらね、地上の生き方が変わるんです。ナデル・ブグは自分を殺す権威がある人にいっぱいね、食べ物だ着るものだ立場だとか一生懸命、もしかも本気なんですよ。相手は本気で心から助けようと思って言ってるわけですよ。それなのに微笑んで、いやいやもういいですよって、天国に来ますからって、なぜ言ったって、本当に永遠なるものに目を向けてたんですよ。神様を見てたんですよね。 今日あなたは何を見てますか。永遠なるもの、神に目を留めてますか。どこ見てるかで私のこの自分の人生は変わります。これからね、リバイバルという大集会に向かっていくんですけども、私が何を見てるかによってね、歩み方が変わる。なんか世の中で幸せそうに見える人がいるじゃないですか。向こうの方が幸せって思う人と言うんですよ。いや、それはね、地上を見てるからなんですよ。本当に絵を見たらね、私たちは命をいただいてこの方と一緒に歩き見たら、あの状況に左右されて喜ぶ、さっき言った喜ぶ力が与えられるんです。状況をか自分が変えなくて神様に変えていただける術を知ってるんです。最悪が最高に最善に変わることを知ってるんです。最悪の中で喜ぶ力が与えられてるんです。そして実際に最善に変わることを知ってるんです。知ってます？変わるんですよ、イエス様知ってたら。知らないとしたらあなたはクリスチャンの醍醐味を知らない。クリスチャンの醍醐味は祝福だ祝福だ祝福だってことじゃなくて、最悪最悪最悪が最高最高最高に変わっていくのを見れるっていうのがクリスチャンの祝福なんですよ。食卓が枯れ果てててバラバラに食事をしているご家族の方々、聞いてください、知ってください。イエス・キリストをあなたの食卓に招けば、その食卓で家族が一つになって笑いながら吠えながら会話しながら食事するように神が変えてくださる。知ってますか？それが福音なんです。それは地上だけじゃなくて永遠に行ってそれができる、本当に永遠の恵みが開くのです。まだ見てないとしたら、一つはあなたが信じてないから、願ってないから。神様はそういうことを与えることができないんですよね。で、その永遠に神に向けて私が見始めたら、ね、地上の見方が変わる。そして天国に行っても変わるんですよね。で、これね、覚えてほしい。何を選ぶかなんですよ。神様の招き、神様の招きに応えてほしい。今神様リバイバルの前にあなたを呼んでおられます。人生を捧げてください。繰り返しますよ。牧師は伝道師になるところじゃなくて、本当に神様があなたに一番良い道を用意されています。もしかしたらそれは地上では今のことだけ考えたら、なんか損をしたり、かえってバカを見るように思えたりするかもしれない時もある。いつもと言いませんが、時もある。でも確かに神だと思って選んでください。バカなんか見ません。逆転しますから。その神様のことを選んでるかどうかってすごく大きい。これをね、ぜひ覚えてほしいなというふうに思います。ちょっと時間が来てますので終わらないといけませんけどもね、元に戻りますね。招待される者は多いが招かれる者は少ない、ね、神様は皆さんを招待し招いていますね。それに応答しましょう。応答すれば神様はあなたを選んでくれます。で、神に選ばれる人生は最高の人生ですね。そのね、歩みをしていただきたいと思います。お祈りします。天皇と様、御言葉をありがとうございます。私たちがあなたの招きに応答して神の用意されている仕組みの中に歩んでいけれるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを神様におっしゃってください。病気、体が傷んでいる方はそこに置いてくださって、心に痛みを感じる方は胸に置いて、霊的な問題を感じる方はお腹に置いて、自分じゃなくて家族友人という方はその方を思い浮かべて、その方はどこにいても神はそこに手を伸ばされます。経済の問題、お仕事のこと、人間関係、どんなことでも神は答えてくださるので、今あなたの心の願いを信じりましょう。ここに教会にキリストは見せておられます。この方に心を向けて祈りましょう。神は答えてくださいます。私が祈ります。心を合わせて祈ってください。天のお父様、今イエスキリストによって父なる神様、あなたの恵みの歌に出てまいりました。一人一人の願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。ここにいる一人一人、離れている一人一人に、そこに手を伸ばしてあなたの癒しと奇跡、勝利と解決を与えてください。主イエスキリストの名によって根ずる心と体を癒されよ。イエス様って根ずる心と体を完全に治れ。背中の痛み、胸の圧迫、イエス様って根ずる消えてなくなれ。指の痛みを、イエス様って根ずる癒されよ。耳を、難聴、エスノってメズ、完全に治れ。正しく周波数の、すべての周波数をちゃんと聞こえるようにしてください。目の調子が悪いけど、白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、目に関する病をエスノってメズ、完全に治れ。イエスノってメズ、今癒されよ。 視力の非常に低下が激しい方ですね、視力を回復させてください、回復させてください。あらすブラブラブラブラブラブラ、イエス様によって視力を元通りになれ。視野が欠けてきてしまった人、視野を広げてください。なんかぼやける人、すっきりさせてください。すっきりはっきりと視野を広げて見えるようにしてください。イエス様と視野を元通りにはっきりすっきりと広がりなさい。膝の痛み、特に立ったら痛いですね。腰と膝を痛む方は腰と膝を立っても歩いても痛まないように完全に癒されよ。この後頭部でしょうかね、後頭部が痛んでいる方は視野を触れてください。糖尿病を完全に治してください。うつを、うつの霊、その人の力出ていけ。不眠の霊、イエス様って見せる、その人の力せ。夜になったら熟睡できるように、爆睡できるようにしてください。なんか最近こう思いがですね、なんか突然なんかこう嫌な思いとか、あるいは否定的な思いがやってくる人です。これ霊的な攻撃です。神様を賛美すると同時に聖書を読みなさい。聖書を読んで聖書の言葉を心の中に刻みなさい。聖書を読みなさい。その言葉によってあなたは解放されていきます。皆様ありがとうございます。一人一人に触れてください、働いてください。必要な境内の満たしを与えてください。豊かにあふれさせてください。私はあなたの必要を満たすことができるんですが、主は言われます、あなたは主に示されていることがある、従いなさい。あなたが1その必要を満たしていくと、私はそれを10、100、1000にして豊かに必要を満たし応えていこう。でも1はあなたがなしなさい。あなたがゼロである限り、どんなに働いてもどんなにかけてもゼロはゼロです。でもあなたが1を従い、1を捧げる、1を落としたなら、その1はあなたがなしなさい。その時私はそれを100にも1000にも万にもしていこう。でも1はあなたがしなさい。それはそのことを通してあなた自身が祝福を受けるからです。あなた自身が解放されるからです。恐れてはいけません。踏み出しなさいと主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝をしております。ハレルヤ。なんか変化があった人いますかね。いたらね教えてください。YouTube の方はねコメントしてあげれば嬉しく思います。はい、それじゃあお立ちください。ハレルヤ。感謝しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。